さあ今回も始まりました。乃木坂って略してあの乃木。気づいたら乃木坂を応援して11年、そんな僕夢咲が批判ゼロ悪口ゼロで乃木坂46のいいとこをたくさん語ります。記憶を頼りに語ってますので結構間違いがあると思うんですけれども、多めに見ていただけたら嬉しいです。本日のテーマは神宮ということで、乃木坂にとっての聖地について語ります。神宮ならではのライブの良さや、行ったことある人しかわからない細かすぎるあるあるなどをお話したいと思います。ぜひ最後までお聞きください。はい、今回も語っていきたいんですけれども、ちょっと本編に入る前にいくつかお話したいことがあって、実は今回の配信で100回目の配信なんですよ。で、100回っていうとテレビのレギュラー番組で言うと2年分ですし、あと乃木坂工事中って今乃木坂配信中に上がってるじゃないですか。あれがまあ100本ちょっとなので、だいたい同じぐらいということで、まあね、自分で言うのもなんですけど結構頑張ってきたなっていうところは感じてます。で、前から聞いていただいてる方は気づいたと思うんですけれども、今回からタイトルを変更しています。今までは乃木坂46のいいとこっていう名前で、まあ結構名前自体は気に入っていたんですけど、今回あの乃木坂って…点点点っていう名前に変えました。ということで、まあいろいろ語りたいことはあるんですけれども、今回は神宮っていう重要なテーマで話したいと思いますので、まあ通常配信で配信をして、で、今言ったみたいなところはね、アフタートークで話そうかなというふうに思います。で、まずその神宮の歴史についてお話したいと思います。で、神宮の歴史についてって言っても、こう何年に設立されて、こういう風に工事してとか、まあそんなことはもちろん語るつもりはなくてですね、乃木坂にとっての神宮って何なんですかっていうところをお話ししようかなと思います。ね、まあ皆さんご存知だと思うんですけれども、神宮は真夏の全国ツアーの最後の開催地に毎年なっています。なので、真夏の全国ツアー自体について振り返ろうと思うんですけれども、真夏の全国ツアーが始まったのが2013年ですね。これは ZEP でツアーをやったんですけど、2013年というと、乃木坂がデビューしたのがですね、2012年なので、たった1年で ZEP ツアーをやったというところで、まあすごいんですけども、まあそれ自体はちょっと今回の神宮の話から外れるので置いておいたとして、その次の年ですね、2014年に初めて神宮で開催します。で、その次の2015年もまた神宮で開催して、で、2016、17、18、19ということで、これ何年だ？6年連続神宮で開催されます。ね、なんですけど、2020年はですね、神宮で開催しなかったというか、まあ正確に言うと、真夏の全国ツアー自体が開催されなかったんですよね。コロナの影響で。なんで、まあちょっとそこで途切れてしまいましたと。で、2021年は、真夏の全国ツアー自体は復活したんですけど、この時は最後は東京ドームだったんですよね。なんで神宮は使われませんでしたと。で、去年2022年ですけど、久しぶりに神宮で開催して、で、今年またファイナルは神宮で開催されるということで、まあ一旦途切れてしまった歴史なんですけど、また2年という形で、歴史を紡いでいってる段階です。ということで、まあ真夏の全国ツアーって今まで10回開催してきたんですけど、その中の8回神宮でやってるっていうことで、まあめちゃくちゃ大事な開催場所っていうのがわかるんじゃないかなと思います。で、ちょっと全部は振り返らないんですけど、いくつか振り返るとですね、まずその2014年やっぱり大事ですよね。初めて神宮でやった時なんですけど、この前の年は ZEP っていう話をさっきしたんですけど、この2014年で神宮に変更したんですよね。で、これなんでかっていうところなんですけど、まあ僕も関係者じゃないんでわかんないんですけど、まあ一つ会場を大きくしたかったっていうのは当然あると思いますね。神宮って3万以上入るので。まあなんですけど、3万以上入る会場ってまあ東京には結構あって、で、その中でなんで神宮にしたのかっていうのはちょっとわかんないところがあるんですよね。っていうのも神宮って野外なんで、野外でじゃライブやるって結構悪条件になるんですよ。いろいろあるんですけど、やっぱり中止になるリスクっていうのがすごく大きくて、 まあ、台風が来ましたとかね、せっかく設営してでもう全部やったのに台風が来てできなくなるってしまうと、まあ、相当なロスだと思うんですよ。まあ、いくらなのか僕ちょっと想像もつかないんですけど、まあ、少なくとも相当なロスなんですよね。でもあえて神宮でやったっていうところは、まあ当時乃木坂ってデビューして2年だったんですよね。なのでまあ今の方信じられないかもしれないんですけど、まあファンの中ではまあまあ人気があるというか結構ファンがついてるって感じですけど、まあ世間的には全然知られてないっていうところだったので、まあそこで野外でライブしてで3万人入りました。でその野外の映像がついてニュースとかになりますみたいな、そのニュースバリューみたいなものを重視して決めたんじゃないかなと思います。そこで野外で3万人のライブやりましたって言ったら、あ、そういうグループがいるのねっていう風になるんで、まあ今は考えられないと思いますけど、そういう感じで打ち出していました。他は2017年ですね。神宮って基本的には真夏の全国ツアーのラストなんですけど、2017年はですね、スタートが神宮だったんですよ。で、スタートが神宮で、最後は東京ドームの公演になりました。で、2018年ですね、これもまたすごいんですけど、ここは単に神宮でやっただけじゃなくて、神宮とあと隣に秩父宮ラグビー場っていうのがあるんですけど、そこをくっつけてシンクロライブやったんですよ。もう2会場同時にライブやっちゃえっていう。で、この時は乃木坂ってめちゃくちゃ勢いに乗ってて、2年連続でレコ大取ったんですよ。レコード大賞ですね。インフルエンサーとシンクロニシティで2年連続で取って、で、もう勢いに乗りまくってる状態で、なんかすげえことしようぜみたいな感じに多分なったと思うんですよね。ね、なったと思うんですけど、まあでもやっぱ神宮って聖地だしすごい大事な場所だから、ライブを他の会場でやるっていうのはちょっとやっぱ選択肢なかったと思うんですよね。でもやっぱ人は入れたいみたいなとこで、じゃあ一緒にやっちゃえばいいんじゃねみたいな、みたいな感じで神宮と秩父の宮をつなげて一緒にやるっていう発想になったんじゃないかなと妄想してます。全く根拠ないです。ただまあその人数のところはそんなに外れてないかなと思っていて、神宮と秩父の宮つなげてっていうか一緒にやると6万人入るんですよ。で、これほぼ東京ドームと一緒なので、神宮でやりながら東京ドームと同じぐらいの人入れられるっていうところで、まあそういう意味では成功したんじゃないかなと思います。多分コスト尋常じゃなくかかったので、まあ興行として成功したのかどうかはわかんないんですけど、演出としては成功なんじゃないかなと思います。で、2021年ですね。この時は神宮じゃなくて東京ドームで開催したんですけれども、まあこれは結構いくつか理由があるというふうに、まあ、僕は思ってて、まあ一つは東京オリンピック関連ですね。まあそれで神宮が使えなかったんじゃないかなっていうところと、あとこの時のファイナルは白石麻衣ちゃんの卒業コンサートだったんですよね。なので、まあ神宮より東京ドーム、まあ倍近く入りますから、人入れたかったっていうのもあるんじゃないかなと思います。で、2022年、去年ですね。去年は3年ぶりに神宮で開催することができました。まあそれ自体やっぱね、おめでたいことなんですけど、まあちょっとやっぱり寂しくて声出しができなかったんですよね。やっぱね、コロナまだまだ、ようやく、まあ明けたというか、ライブできるようになったっていう状況だったので、まあとてもじゃないけど声出しできるっていう状態じゃなかったですね。まあただそれが幸か不幸か、結果的にすごい良かったっていうところが一つあるので、後で紹介しようかなと思います。で、今年2023年ですね、真夏の全国ツアー自体は声出しありでも始まってるんですけど、神宮ももちろん声出しありということで、久しぶりに声ありの神宮が迎えられるということで、本当に楽しみですね。ということで、神宮は初期の乃木坂にとっては本当に大きな挑戦だったんですよ。その会場の規模が何倍にもなるっていうところで。で、しかも野外で初めてやるっていうところでね、すごく大きな挑戦だし、で、その後も毎年積み重ねてきたんですよ、歴史を。で、それがまた途中で途切れてしまって。で、また積み重ねてるっていう。本当にいろんな歴史があるので、そういう歴史がやっぱり乃木坂にとっての聖地っていう重みを作り出してるっていうところなんだと思います。なので、まあ野外ライブなんで、まあ天候で中止になるリスクっていうのは結構 あるし、あと乃木坂の集客力があったら、まあ、東京会場だったら3万人以上全然入れられると思うんですよ。日産7万人とか入ってますからね。ということで、もっと安全な場所でもっと大きい会場でやるっていう選択肢もあるんですけど、まあ聖地ということで神宮で開催を続けてるっていうところですね。で、まあこれからも、まあもっと大きな会場でできるかもしれないんですけど、神宮で続けてくれたらなというふうに思います。で、今年2023年は初めて神宮4日間やるんですけど、まあそういう背景も一つあると思います。で、つまりその人をたくさん入れたいけど、1日あたりの入れられる人数ってのはもうキャパが決まってます。じゃあどうするかっていうと、もう日数増やすしかないよねっていうことで、3日間から4日間に増やしたんだと思います。で、一つ気になるのが、誰がこう神宮を乃木坂の聖地って呼び始めたかっていうところなんですけど、もうこれもう8年前とか9年前とかの記憶なんで、めちゃくちゃふわっとした記憶なんですけど、確かその公式とか、まあ運営とかですね、メンバーが呼びかけたわけではないんですよ。神宮のことを乃木坂の聖地って呼びましょうっていうのはなくて、まあ誰からともなく自然発生的にみんな呼び始めたっていうところがあるんじゃないかなと思います。なんか公式とかがね、ファンは行ってないのにここ聖地ですよみたいに言うと、ちょっとやっぱ冷めちゃう気がするので、ファン発信でそうなったっていうのはすごく大事なんじゃないかなと思います。で、もう一個ちょっと話したいのは、今までその乃木坂にとって神宮ってすごく重要な場所ですよっていう話をしてきたんですけど、実はその神宮にとって乃木坂っていうのも大切な存在なんですよ。っていうのも、乃木坂が神宮で初めてライブをやったのが2014年なんですけど、この2014年以降に乃木坂以外で何組ぐらいがライブやったかって皆さんご存知ですかね。で、実はなんですけど、乃木坂が神宮をライブ会場として使い始めたから一組もやったことないんですよ。一日たりともライブ誰もやったことなくて、なので神宮側にとってもね、乃木坂っていうのはすごく大切な存在で、乃木坂と神宮っていうのは、まあ僕は勝手に両思いだと思ってるんですけど、まあそれぞれお互いに大切な存在っていうところがあります。で、まあ歴史はそんなところにしておいて、やっぱり神宮って他にはない特徴っていうのが結構たくさんあるんですよね。で、まあ一つはやっぱり野外ライブっていうところですね。まあこれまで何回か言ってるんですけど、まあリスクとかだけじゃなくてね、いいところもたくさんあるので、そこは紹介していきたいなと思います。で、まあ真夏の全国ツアーっていろんな会場でライブをしているんですけど、そのツアーの中では唯一野外なんですね。で、野外ということで一つ、まあこれご紹介したいのが、神宮の雨ですね。で、神宮のライブってとにかくめちゃくちゃ雨が降るんですよ。で、このめちゃくちゃ降るっていうのは2つの意味があって、で、1個は毎回毎回降るし、で、もう1個は降り始めるとめちゃめちゃザーザー降るんですよ。で、よくね、雨女がどうとか言うじゃないですか。で、まあ僕はちょっと非科学的で全然信じてないんですけど、だからまあメンバーがね、こう誰々が雨女で、誰々が晴れ女で、みたいなのは別にバカだと思ってなくて、すごい可愛いなとは思ってるんですけど、まあだから雨降ってるっていうのはそれはちょっと違うよねみたいな思ってたんですけど、ただまあちょっとありえなくもないのかなって思ったのが、2022年去年の真夏の全国ツアーですね。僕神宮に行く前に、開催前は全然降ってなくて、で雨雲レーダーにも乗ってなかったから、あ、じゃあもう降らないから今日ラッキーと思ってたんですよね。そしたらちょっと前ですよ、影慣れの前後ですね、あ、さっきまで雨雲レーダーになかったんですけど急に降ってきたんですよね。で、ここまではまあメンバーもいろんなところで行ってるんで知ってる方もいらっしゃると思うんですけど、この後は多分現地に行ってる人しかわからなくてですね、開演前だったからまた雨雲レーダー見て、これから降るのかなとかって調べたんですけど、そしたら本当にね、ピンポイントで神宮だけ降ってるんですよ。でもああいう雨雲って帯になってるじゃないですか。で、その帯がなんか赤とか紫とかえぐい色になってるんですけど、神宮の周りだけその帯に入ってるんですよ。だから結局1時間ぐらいやまなかったんじゃないかな。 ていう感じで、本当にね、すぐそこは、まあ雨雲レーダー見る限りですけど、全然降ってなくて、神宮だけ帯の中に入って降ってたんで、まあこの雨女説とか、神宮雨説とか、まあありえなくもないのかなと思ったことがありますね。やっぱり雨って神宮の名物なんですよ。で、神宮の雨ってすんごいいい思い出になるんですよね。もうさっき僕2022年の初日のうんちゃらかんちゃらがみたいな言ってたと思うんですけど、そんぐらいやっぱね、思い出せるんですよ。で、メンバーも MC で触れてくれるんですよ。さっきまで雨降ってなかったのに、もう急に降り始めて、やっぱ神宮ってこういうとこあるよね、みたいなこの話すので、まあそれもね、やっぱ記憶に残るんですよね。っていう感じで、まあ雨って相当降るんですけど、神宮って。これまで神宮で大雨で中止になったことはないですね。多分花火とかと一緒なんですけど、大雨は大丈夫なんですよ。でも風は多分 NG だと思うんですよね。なんか倒れたりするから。だから台風とかが来るとやばいんだと思います。なんで日常だったら大雨が降って嬉しいなんてことありえないと思うんですけど、あ、神宮だとそれがいい思い出に変わったりしますね。で、その次ですね。これあんまり言ってる方は見かけないんですけど、僕がすごい好きなのが、時間帯ですね。で、これは別に演出でなんか狙ってるっていうわけじゃなくて、単純にその会場のお尻の時間の都合上なんですけど、日中に始まって夜に終わるんですよ。今年で言うと18時に開演するので、まあ9時前ぐらいですかね、に終わると思うんですよ。8時半とか。で、夏の18時ってまだ全然明るいんですよね。で、そっからちょっと暗くなって、で夕暮れがあって、でもうちょっとまた暗くなって、で完全に真っ暗になるんですけど、これがねいいんですよ。で、別に僕空をねぼーっと眺めてるわけじゃなくて、ライブに集中してて空なんかずっと見てないんですよね。で、見てない間にちょっとずつ変わってるんですけど、 MC とかの時にふと空を見ると、空が急に変わってるんですよ。さっきまで昼間みたいな感じだったのに急に夕暮れになってるみたいな感じがして、で、これなんか魔法じゃないんですけど、こう時間を飛んでる気がするというかね、時間を旅してる感じがして、すごい不思議な感覚になるんですけど、僕これすごい好きなんですよね。まあもしかすると他で聞いたことないから僕だけなのかもしれないんですけど、もし神宮行く方いたらね、ちょっと空見てみたら面白いかもしれないですよね。あとね、野外っていうことだと思うんですけど、クラップがすごい綺麗なんですよね。クラップって手拍子ですね。これが本当に綺麗で、で、これちょっと不思議で、なんか屋内の会場の方が響きそうじゃないですか。もう天井でこう反射するからね、壁とかで。なんでそっちの方が綺麗な気がするんですけど、でも神宮のクラップの方が僕は全然綺麗だと思いますね。もし物理とか分かる方、その仕組みをね、教えていただければなと思うんですけど。で、そんな綺麗なクラップなんですけど、まあ圧倒的に綺麗だなって思う楽曲があって、それは僕が手を叩く方へっていう曲ですね。で、これは久保しおりちゃんがセンターの3期生楽曲なんですけど、この曲はコールがないんですよ。で、ファンのクラップだけで進行するんですけど、その曲の中でね、こう演奏がちょっとずつ小さくなってって、で演奏がなくなって、でファンのクラップと、メンバーのアカペラだけで歌うっていうところがあって、で他の音が一切ない中で3万人のクラップの中でメンバーが歌い上げるっていうのはすごい綺麗なんですよね。あ、面白いなとか、いい演出だなとか、まあそういうんじゃなくて、本当に心の底から感動するっていう感じですね。まあライブでこんなこと言うとは自分でも思ってなかったんですけど、心が現れるっていう表現が一番近いんじゃないかなと思いますね。で、この曲は去年、2022年に初披露だったんですけど、すごい感動的で、で、これはまあ僕にとっても感動的だったんですけど、メンバーにとってもやっぱり感動的だったみたいなんですよね。で、これ今でも覚えてるんですけども、去年は神宮3日間あったんですよ。で、3日間ある中の初日ですね、初披露の時だったんですけど、中村玲乃ちゃんが号泣しているところがスクリーンに映し出されて、 って、まあ、僕もらい泣きしちゃったんですよね。あの時はなんて言うんだろう、感動というか心動かされたというか、すごい感慨深いものがありましたね。で、その時中村玲乃ちゃんだけじゃなくて、多分メンバーの半分以上泣いてたと思います。あの号泣してるメンバーも他にいましたね。で、この曲は新しいシングルに含まれていた曲なので、3日間とも全部披露したんですね。で、じゃあ2日目、何が起きたかっていうと、メンバー号泣ですね。あの、昨日も同じ曲やったんですよ。同じ曲を同じ演出でやって経験してるはずなのに、メンバー号泣っていうね。で、僕これをメンバーをこういじるつもりは全然なくてですね、なんでかっていうと、僕は2日目ももらい泣きしたからですね。で、まあこの話の流れで予想つく方もいるかもしれないんですけど、まあ3日目何が起きたかっていうと、まあ、号泣ですね。もうメンバー号泣で僕ももらい泣きで、こっからはまあバカだと思うかもしれないんですけど、僕リピート配信で見て、リピート配信ですよ。もう現場で見て、で、今回画面越しなのにまた泣いちゃいましたね。で、リピート配信2日目ですよ。2日目もまた家でもらい泣きしましたね。まあ、っていう話だけ聞くとね、お前いい加減に学習しろよっていう感じに思うかもしれないんですけど、まあ僕からすると全然不思議じゃなくて、まあそんぐらい泣いたとしても、まあ全然不思議じゃない、すごいいい曲だなっていう、そういう感覚ですね。で、このクラップって配信ではちょっと伝わりづらいんですよね。配信でももちろんすごく綺麗に聞こえるんですけど、あ、会場に行った時のそのクラップの響き方、こう体に感じるものとかっていうのはすごいので、会場に行ける方はそのクラップを噛み締めてほしいなというふうに思います。で、この曲はおそらくなんですけど、コロナで声が出せない中でどうやって盛り上げるかっていう時に考えたのが、このクラップのある僕が手を叩く方へっていうところだと思うんですけど、まあなんで今声出せるんで、別にクラップだけじゃなくてコールとかできるっちゃできるんですけど、でも僕は絶対やってほしくなくて、もうクラップとメンバーの声だけでやってほしいなと思ってます。それから野外っていう意味で言うと花火もありますね。神宮公園はどこだったっけな、アンコール前のラストかアンコール中か忘れたんですけど、もう最後の最後の方で花火が打ち上がるんですよ。ライブのクライマックスのとこで曲中ですね。まあ基本その曲のサビ前で、一瞬メンバーが歌うのをやめて、で花火がバーンって打ち上がって、で花火がババババババババって言ってる中、そのままサビをメンバーが歌うっていう演出があってですね。あれすごいダイナミックなんですよね。あれって46、乃木坂46の46にちなんで460発上がってるんですよ。で、460発って、まあもちろん花火大会ほどではないんですけど、でもライブを盛り上げるっていう意味で言うと結構な豪華さがあるので、あれ結構盛り上がりますね。で、その花火なんですけど、これは会場の方だけが体感できるものがあって、神宮ってバックステージの方にホテルかなんとか会館みたいなのが建ってるんですよね。ちょっとしたビルみたいのが。で、そのホテルのとこで毎年窓のところにね、乃木坂おめでとうとか、乃木坂お帰りとかって貼ってくれるんで、まあそれすごい嬉しいんですけど、で、何の話しようとしたんだっけ？まあ花火ですね。ね、花火ってメインステージの裏、奥からバババーンって上がるんですよね。で、そうすると、その球場の反対側にあるそのホテルで花火の音が反射されてちょっと遅れて聞こえるんですよ。で、そうするとメインステージでバババって上がってます、バックステージでバババって反射されますっていうので、まああれが聞けるとライブに来たな、神宮に来たなっていう感じがするんですよね。で、まあライブ会場で音が反射されちゃうって結構なデメリットだと思うんですけど、まあでもそういうデメリットが起きちゃうとか、まあ反射しちゃうっていうところも含めてライブの良さかなと思いますね。はい、ということで真夏の全国ツアー唯一の野外ライブというところで、神宮の他の会場との違いっていうのをご紹介してきました。で、ここで通常だったらリスナーさんとの交流コーナーっていうのを やるんですけど、 Spotify とか YouTube で、皆さんからいただいたコメントとかね、そういうのをご紹介したいと思うんですけど、いかんせん1個前の真夏の全国ツアーの回がね、さっき配信されたばっかりなんですよ。まだ数時間しか経ってなくて、で皆さんにお届けするものがないので、また次回の配信に持ち越したいなと思います。でも本当に嬉しいんですけど、まだ数時間しか経ってないのに Spotify で結構アンケート投票していただいてるんですよ。なので今いただいてる分とこれからいただく分含めて次回の配信でご紹介したいと思います。はい。で、本編に戻ってですね、他の会場と何が違うかっていうところをですね、神宮って演出が圧倒的に派手ですね。真夏の全国ツアーってツアーなので、いろんな会場ごとにね、共通する演出っていうのがあるんですけど、やっぱり神宮ってちょっと違うんですよね。で、大きいところで言うと、まあ、会場が広いっていうのはすごく大きいかなと思いますね。で、これ前回の真夏の全国ツアーの回で紹介したんであんまり細かく言わないんですけど、その会場の構成が結構違うんですよ。てか全然違うんですよ。他の会場の基本的な構成って、メインステージがあって、センターステージがあって、で、この2つなんですね、踊る場所は。で、神宮はメインステージがあって、センターステージがあって、バックステージがあって、サイドステージが上手下手に1個ずつあって、トータル5箇所の踊る場所があるんですよ。ということで、踊る場所が2箇所の地方会場と5箇所の神宮会場だと、やっぱり派手さとか勢いとかっていうのは結構違いますね。で、これもまた広さの違いから来るんですけど、トロッコとかフロートも違いますね。で、トロッコっていうのは一人乗りの乗り物ですね。2、3メーターくらいの高さに手すりがついてて、メンバーがそこに乗って移動するっていうやつなんですけど、まあそれをトロッコって言います。で、フロートっていうのは7、8人が乗れる割と巨大なものですね。で、このフロートっていうのは、1個はメインステージの上手からぐるーっとサイドステージ、バックステージ、下手側のサイドステージ、そこからメインステージの下手側に行って、こう会場一周するんですね。で、同じやつがもう一個あって、逆に下手側からぐるーっと一周して、で、バックステージのところがちょうど真ん中なので、そこでもう一個のフロートとすれ違って、で、上手まで行くっていう、そういう演出をするんですよ。で、このフロートはですね、メンバーっていうのは、まあ、歌割りのところは当然歌うんですけど、歌割り以外のところは基本的にはもうずっとレスを送ってるんですよ、ファンの方に。手振ったりとか、なんかハートをポーズ取ったりとか、まあ、じゃんけんしたりとかね。で、このファンへのレス、全振りのセットですよね、装置で、アリーナとかスタンドの前の方とか、大興奮ですね。っていうこの素晴らしい、誰が考えたのかわかんないんですけど、フロートっていうものがあって、これは基本神宮にしかないんですよ。めちゃくちゃ貴重なんで、他の地方公園では見れないですね。で、もう一個さっき言ったトロッコの方ですね。一人乗りの方なんですけど、これトロッコのもの自体は多分同じやつだと思うんです。同じやつ使ってると思うんですけど、でもやっぱり演出の幅っていうのが違うんですよね。っていうのも、トロッコがどういうルートを通れるかっていうと、それはアリーナの広さ次第なんですよね。で、小さい会場だと、トロッコに乗って、こう短い距離をピーって行って、まっすぐピーって帰ってくるみたいな。まあそういう演出しかできないんですよね。まあしょうがないですよね。それしか会場がないんだから。どうしようもないんですけど、神宮は会場が広いから、もうトロッコがもう動ける距離っていうのも全然違うし、まあ多分ですけど、トロッコの台数自体も違うんじゃないかなと思います。かなり多いんですよ。で、あともう一個トロッコ関連で言うと、これも会場が大きいからこそできるんですけど、トロッコがね、スタンドを通るんですよ。で、スタンドってこう、なんて言うんですか、椅子が階段みたいにダダダってなってて、で、出入り口のところだけ平らになってて、通路になってるじゃないですか。で、その通路の部分をトロッコが通るんですよね。で、そうすると、こう、スタンドで見ててね、うわー遠いわ、クソ席だわ、とか思ってた時に、アンコールとか出てくると、すっごい近くで見れるっていう感じですね。多分スタンドの席からトロッコまでの距離と、アリーナからト トロッコまでの距離ってちょっと違うような気がするんですよね。多分スタンドの方が近いような気がするんで、スタンドで見る方にとってはね、ちょっと一例の望みじゃないですけど、これは神宮でしかできないので、本当にいいチャンスだなと思います。で、基本的にこのトロッコがスタンド通るのはアンコールだけなのかな？ちょっと記憶が怪しいですけど、僕はアンコールでよく見る気がします。あと会場が広いシリーズで言うとですね、花道ダッシュですね。前の配信でも紹介したんですけど、花道を全力でダッシュするっていうのがすごく貴重で、地方の会場でも花道を走る演出っていうのはあるんですけど、でも花道の長さが地方会場と神宮だと全然違うんですよ。なんでこう神宮だと花道がすっごい長いので、メンバーが全力ダッシュして端から端まで行くんですよね。でこれメンバーは多分やりたくないと思うんですよ。こんな全力ダッシュで端から端まで行くのにやりたくないと思うんですけど、でもこの長い花道をメンバーが一生懸命、ニコニコしながら走るっていうのは、まあ神宮でしか見れないので、すごいいいところだなと思います。でこの花道ダッシュは、序盤で1回は見れますね、1曲目とか2曲目とか3曲目とか、まあ大体3曲目ぐらいが多い気がするんですけど、最初メンバーがメインステージに出てきてパフォーマンスを始めて、でサビ前かなんかで、選抜メンバーがセンターステージにダッシュするみたいな、まあそういう演出っていうのは結構定番なので、この本当に序盤の序盤ですね、この花道ダッシュっていうのを見てもらいたいですね。はい。ちなみに花道ダッシュっていう言葉はですね、僕が30分前ぐらいに名付けた言葉なんで全然通用しないと思います。あとまあこれあんまり大事じゃないんですけど、音のスピードが見えますね。音って光より遅いじゃないですか。なのでこの音が伝わるスピードでファンのサイリウムが波みたいに動くんですよね。でそれが綺麗かっていうと、まあ、別に綺麗じゃないんですよ。っていうのは、まあ、スピーカーが1個だったら波みたいにわーっていくかもしれないんですけど、スピーカーって1個だけじゃなくて、でしかもなるべくね音ずれしないように設置されているので、綺麗な波が出るわけじゃないんですけど、でも音の波を見ると神宮に来たなっていう、そういう実感がありますね。で逆にこの音ずれのせいでアンコールのコールとか合わないんで、アンコールっていう意味では超公演の方がいいかなっていう思います。なんでまあこれは別にどっちがいいっていうわけでもないかなっていう気がしますね。神宮に来たなっていう実感があるだけで。はい、ということで、まあステージの規模っていう意味ではそんなところですかね。あとはちょっとサイリウムの話もしたいかなと思います。サイリウムってスティックライトですね。ライブってまあ地方公演でも神宮公演でも大きな照明っていうのは落として、センターステージとあとスポットライトとか、まあ要するに演出の光ですよね。演出の光だけにするんですけど、まあでも言っても地方公演って天井があるじゃないですか。でまあ当然反射するんですよね。真っ暗にすることはできないので、それなりに見えるんですよ。なんですけど神宮ってその天井がないから、演出の光があるとこはバーって見えるし、演出の光がないとこは本当にすっごい暗く見えるんですよ。でまあどのぐらいかっていうと、例えばその曲終わりでセンターステージからはけて階段降りて花道のとこ行くみたいなことって結構あると思うんですけど、地方公演でこういうのを見るとまあ会場によるんですけど割とはっきり見えるんですよ。あ今はげてってるなみたいな。でも神宮は席によってはマジで消えたように見えるっていうか、見えないところもあると思いますね。でこの暗いっていうのは神宮の良さでもあるし悪さでもあるので、これをいいっていうつもりは僕は全然ないんですけど、ただいいところだけにスポットライトを当てると、乃木坂の歌のサイリウムって本当に綺麗なんですよね。でライブってド派手にライトを使うと思うんですけど、多分人生でライブより派手なライトを使ったり見ることってないと思うんですよ。なんですけど乃木坂の歌の時だけは演出で光を相当落とすんですね。で乃木坂の歌っていうのは乃木坂のライブのアンコールの一番最後に歌う曲なんですよ。多分 多分ライブの 95% ぐらいでは最後乃木坂の歌なんじゃないかなと思うんですけど、まあ、なんでその乃木坂の歌を歌ったらもうそれ本当に最後なんですよ。それでライブおしまい、もうメンバーには会えないっていうね。まあダブルアンコールとか起きれば別なんですけど、でそういう曲の時はすごくライトを落とすんですけど、まあなんならライトだけじゃなくて、乃木坂の歌の途中でスクリーンも暗くしたりするんですよね。そうすると真っ暗な中で3万人6万本のサイリウムと、あとメンバーもサイリウム持ってるんで、その真っ暗の中でそのサイリウムが光ってて、で光ってるだけじゃなくて動くんですよね。これがまた本当に綺麗なんですよね。でこれ光ってるだけじゃなくて、あのサイリウムってライブ中はそれぞれメンバーとか曲に合わせて思い思いの色をつけてるんですけど、乃木坂の歌の時は紫一色で染めるんですよ。で僕の体感だと紫にしてない人って本当に少なくて1000人に1人とか、まあ、そんな感じなんじゃないかなと思いますね。まあサイリウムって持ってるうちに色が変わっちゃってたとか全然あるんで、紫にしてない方をね責めるつもりはないんですけど、でもそんぐらい揃ってますよっていうことですね。でその景色がどういうものかっていうと、まあこれ結構難しくて、紫の光る草原みたいな感じですね。まあ僕の感覚で言うと、でこの紫一色で染まってる画像とか映像とかってまああるんですよ。でそれも綺麗なんですけど、でも肉眼でしか伝わらないその綺麗さっていうのはすごいあって、それ何回見ても美しいなと思います。僕何回見たのか覚えてないんですけど、で画像とか映像とかでも紫一色になってるところっていうのはあるんですけど、やっぱり肉眼でしか伝わらない良さみたいなところがあって、多分一番近い例えはイルミネーションですね。イルミネーションってまあ画像で見てもすごい綺麗じゃないですか。でもやっぱり現物の綺麗さってまたちょっと別にあって、そういうイルミネーションのすごい版みたいなイメージですね。なので乃木坂知らない人を連れてきて、オーロラと乃木坂の歌のサイリウム両方見せてどっちが綺麗かって比べさせたら、多分9割ぐらいは乃木歌のサイリウムを選ぶと思うんですよ。あ、本当に多分ねそんぐらい綺麗だと思うんですよね。まあ僕オーロラ見たことないんで何とも言えないんですけど、ということで今回は神宮について語ってきました。神宮は乃木坂にとって聖地なんですけど、僕にとっても大事な場所なので、100回目っていうこの記念の配信で話してすごい良かったです。ね、僕昔は全然ライブとか行ってなくて、で行くようになってからも地方公演とか全然行かなくて神宮だけだったんですよ。なんで僕にとっては真夏の全国ツアーイコール神宮だったんですよね。でしかも乃木坂のライブってもうめちゃくちゃ楽しいけど、年に何回も行けるものじゃないじゃないですか。まあ時間とかスケジュールとかねいろいろあるんで、まあ神宮中心だったんですよ僕は。でそこでパフォーマンスをしているその現実のメンバーの世界とこう自分の世界をつなげる、あ、同じ世界にいるんだっていう風に感じさせる唯一の存在が神宮だったんで、まあ、本当に僕にとっては大切な存在ですね。以上、本日のテーマは神宮でした。アフタートークです。はい、ではアフタートークを始めていきたいと思うんですけど、普段は、乃木坂のことを話してるんですよね。乃木坂の告知というか、こういうイベントやってますよ、こういう番組やってますよみたいなことを話してるんですけど、今日はちょっと自分の番組のことについてお話をしようかなっていうふうに思います。で今日この回のね頭でも話したんですけど、今回100回目の配信なんですよね。で、まあ、まず何はともあれ、皆さん聞いていただきましてありがとうございます。皆さんが聞いていただかなかったらね、多分続いてないと思うんですよ。こういうのって配信したら何回聞いてもらえましたみたいなのが見えるんで、こうちゃんと聞いてもらえてるなとか、なんか聞いてくださってる方増えてるなとかっていうのを感じられるので、それで続けてこれたっていうのはありますね。で一つ僕勘違いされないように言い訳をしておきたいんですけど、この100 本目の配信なんですよ。これ間違いなくそうなんですけど、でも100本今公開されてないんですよね。で、まあ、なんでかっていうと YouTube の方はですね、番組を始めて途中からアップし始めたので、まあ、最初の方は上げてませんっていうのと、ポッドキャストの方は多分今90本とかそのぐらい上がってるんですよ。上がってるというか公開されてるんですね。で、この番組本当にすごく迷走してきて、で、迷走に迷走を重ねてようやく今の形っていうのができたんですね。で、その迷走途中のやつを非公開に結構したんですよ。まあ、あのデータはね今でもあるんですけど、皆さん見れないようになってて、ね、初期から聞いていただいてる方はこの非公開になってるこの配信を昔聞いてたと思うんですけど、本当に迷走していて、非公開にしたのがですね、一つは番組の振り返りですね。乃木坂工事中とか見て、その後にこの場面可愛かったよねとか、そういうのを語ってたんですけど、まあ、全然聞いてる方が いなくて、あ、これ別に誰も聞いてないのかなと思って非公開にしちゃいました。多分今一本だけ上がってんのかな、ちょっと面白い回が一個だけあったので、それは残してあります。で、あと非公開にしたのが聖地巡礼の回ですね。で、この聖地巡礼の回って何かっていうと、まあ、今のスタイルみたいに聖地こういうとこがありますよみたいに紹介するんじゃなくて、実際に自分で、乃木坂駅とか乃木神社とか行ってそこで収録したみたいなのが、まあ、ちょっと意味わかんない、その番組のテーマと全然関係ないことやったりとかっていうのあって、それも非公開にしましたっていうのと、あと一番迷走したなと思うのが、富士登山の難しさみたいなものを2時間ぐらい語った回があるんですよ。で、5期生がヒット祈願で富士山登ったじゃないですか。で、あの時の番組を見て、あ、そうだ、このことを話そうと思って、いや、富士登山ってすげえ大変なんすよ、みたいな、いや、雨降るとこうで、みたいな、何合目に何があって、みたいな、で、弾丸登山してとか、まあまあ、そういう話をしたんですけど、まあなんかびっくりするのは、そこで乃木坂の話ってほとんどしてないんですよ。乃木坂のこととは関係なく、富士山のこういうとこがどうだ、みたいな話をしていて、あれ、全然面白くなかった。それも非公開にしましたね。でも最近非公開しているものはないですね。全部あの上げてますね。ちょっと反省とかあってもそのままにしてあります。で、この番組を始めたのがですね、去年の7月2日なんですよ。なんで1年ちょっとですかね、やってきました。で、番組始まって当初は本当に楽しくてしょうがなくて、もう無茶して1週間で8本とか上げてましたね。で、8本とか上げるんですけど、それ再生どのぐらいされてるかっていうと、1、2再生とかなんですよね。まあ、全然再生されなくて、最初は。で、ちょっと続けしたら、ある時急に10再生ぐらいいったんですよ。で、すっごい嬉しくて僕。あ、こんなに聞いてくれてる方がいるんだと思って。でも3日後ぐらいに一つ気づいたことがあって、俺自分でめちゃくちゃ再生してるから、この10再生って俺じゃねってことに気づいてしまったんですよね。だから最初の頃は本当に自分以外1、2再生っていうのが続いて、今、まあ数字はちょっと言えないんですけど、結構この時の何倍、何十倍、何百倍かも聞かれているので、すごくありがたい限りですね。で、これまで続けるの結構大変で、仕事が忙しくて1ヶ月ぐらい空けちゃったこともあるんですよ。去年の12月とか空けちゃったと思うんですけど、まあこれからもできればね、週1ぐらいではやりたいなと思います。まあ週1まで言わなくても月3ぐらいでね、やりたいと思うんですけど、まあでも、長く続ける方が大事かなと思うので、なんで頻度にはそんなにこだわらずね、とにかく続けていこうかなというふうに思います。まあ次の目標は、まあ150回ですかね。まあ200回でもいいんですけど、200回だと結構先になるので、150回の配信を目指そうかなと思います。皆さんこれからも聞いていただけたら嬉しいです。それからもう一個、番組のタイトルを変更したんですよね。で、乃木坂46のいいとこっていうのを、あの乃木坂って…っていうのに変えたんですけど、まあこれ乃木坂ってどこから乃木坂工事中に変えたみたいに、こう、なんですか、話題性を作るみたいなことでは全然なくて、ちょっと大人の事情で名前を変えようということになって、でもちょっとだけ 名前変えても語呂が悪いんですよね。乃木坂46のいいとこって僕結構語呂がいいなと思ってたんですけど、それちょっと変えると語呂がよくなくなっちゃうんで、じゃあ思い切ってもう丸ごと変えようかって言ってなったのが今のあの乃木坂ってですね。でこのタイミングでアイコンもリニューアルしたんですよ。まあこれはあんまり理由はなくて、タイトル変えるときに、なんかついでにアイコン変えたいなと思ってアイコン変えたっていう感じですね。で乃木坂のメンバーを書いてるんですけど、左側から井上凪ちゃん、これ井上凪ちゃんわかる方多いんじゃないかな。その次が久保しおりちゃん、右から2人目が柿はるかちゃん、柿はるかちゃんも割とわかる方多いんじゃないかな。で右側が菅原さつきちゃんというこの4人を書いてます。これはあんまり確定じゃなくて、ちょっと試しながらちょこちょこマイナーチェンジしていくかもしれないですね。で番組のコンセプト自体は大きくは変えない予定です。はい、じゃあまあ番組のことはその辺にしておいてね、また乃木坂の話に戻りたいと思うんですけれども、まあ、今回の配信関連で言うと神宮のライブの配信っていうのが決まっています。で配信されるのが4日間とも全部配信されて、8月25日から8月28日まで4日間ですね。であとリピート配信ですね。リピート配信が行われるのが8月31日から9月3日までの4日間ということですね。なので生で見れない方もぜひ配信で見ていただきたいなというふうに思います。で金額としてはですね、4600円なんですよね。なんでまあ気軽に見てくれとは言えないんですけど、まあ飲み会一回我慢すれば見れるというふうに考えたらね、見ていただきたいなと思います。まあ会場の半額以下ですしね、まあ会場で見るよりは安いんじゃないかなと思います。それからまたライブ関連で言うと、ね、乃木坂46新聞ですね。これがまあ年に1回とかそのぐらい発行されている新聞で、僕も前にこの番組で紹介をしたんですけれども、何ページぐらいあるんだろう ?20 ページ?もうちょっとあるのかな ?20 ページちょっとぐらいの新聞で、それが全部乃木坂っていう内容ですね。まあインタビューが中心なんですけど、まあそういう乃木坂専用の新聞があります。ね、これが、本体が550円ということで、まあめちゃくちゃ安いんですよね。550円でもう新聞ね、1個っていうの、1冊丸ごと乃木坂の話が見れるので安いと思うんですけど、今年からっていうか今回からですね、送料がかかるようになって、1100円送料がかかるんですね。なんでまあ本体より全然高いんですけど、まあ合わせると1650円という形になります。まあ、ちょっとね、前と比べて高くはなっちゃったんですけど、ただ、今が高いっていうよりは、なんか前が安すぎたっていう感じですね。500円とか払うと、なぜか知んないんですけど、送料なしで届けてくれたんですよね。まあ、さすがにそれ安すぎるだろうと思ってたんですけど、まあ、1650円ということで。まあまあ、でもそれに見合うだけの中身はあるんじゃないかなというふうに思います。で、肝心の内容なんですけど、まだ全然発表されてないんで、僕の予想なんですけど、ただ、井上凪ちゃんの、千秋楽最後の日の挨拶っていうのは、これは間違いなく入りますね。見開きで、その時のステージの様子と、あと、井上凪ちゃんの話してる全文は載ると思います。それからこの新聞は結構2人ペアとか、まあ3人とかでインタビューをすることが多いので、まあ2人ペアっていう意味で言うと、久保下はあるんじゃないですかね。山下美月ちゃんと久保しおりちゃん。まあダブルセンターやりましたし、あと斉藤飛鳥ちゃん卒業についても多分聞かれるでしょうから、まああるんじゃないかなと思います。まあもしかすると柿作もあるかもしれないですね。柿はるかちゃんと遠藤さくらちゃん。それ以外はちょっとわかんないな。あ、でも5期生は絶対ありますね。5期生で選抜に入ってどうですかみたいなインタビューはまああるんじゃないかなと思います。それ以外はちょっとわかんないですね。ちょっと楽しみにしてたいと思います。はい。で、ライブ関連のはこんなところですね。次にご紹介したいのは最新シングルのお一人様天国ですね。で、このお一人様天国はですね、ライブで披露されていたんですけれども、いよいよ MV が発表されたんですね。 で、細かい内容というか、まあ、実際の内容は YouTube で無料で公開しているので、そっちを見ていただきたいなというふうに思うんですけど、まあ、コンセプトとしては、井上凪ちゃんがその趣味というか、やりたいことが決まってなくて、で、それぞれ部屋を持ってるんですけど、メンバー一人一人が。井上凪ちゃんだけ、その趣味がないから、真っ白な部屋なんですよ。で、他のメンバーはそれぞれまあ野球が好きとかゲームが好きとか料理が好きとかそれぞれあるので、その自分の部屋がその趣味で埋まってるんですよね。で、井上凪ちゃんがそういうのを見ながら自分の色を見つけていくみたいな話なんですけど、で、これ MV の中でいろんなメンバーがね、どういうもの飾ってるかっていうのを見るのもすごい楽しみなんですけど、今もうちょっと深掘りをしているのがあって、今 YouTube ショートで各メンバーが自分の部屋を紹介するみたいなのを順次公開しているので、まあそれを見てもらうと楽しいんじゃないかなと思います。まずその MV の方を見てちょっと気になって、で YouTube ショートを見て、あ、こんなになってるんだってなって、また MV の本編の方を見て、あ、確かになってるみたいな、まあなんかそういう楽しみ見方がね、すごくいいと思いますね。あの MV の再生回数がめっちゃ回るようになってるんで、うまくやってんなと思いながら見てますね。で、同じお一人様天国関連で言うとですね、今応募券の、内容が発表されています、CD 買うって応募するとこういうのができるよっていうのが発表されてるんですけど、今あるのが、リアルミーグリですね。実際に会ってお話しするっていうやつと、あと同じくオンラインミーグリですね、アプリを使ってやるやつと、あと久保しおりちゃんがそれぞれあるんですよね。久保しおりちゃんが別にあるのはなんでなんですかね。なんか舞台かなんかで日程が合わなかったのかちょっとわかんないんですけど、久保しおりちゃんは別途日程が用意されています。で、あとミニライブですね。配信のライブが見れるっていうのと、あとグッズ系ですね。サイン入りなんちゃらとか、生写真とか、まあ、あとスペシャルグッズとか、そういうものがあります。ね、こういうのって応募が第1次、第2次、第3次までみたいな感じでやってるので、まあまあ先までやってるんですけど、一番早い申し込みだと、8月23から8月29っていう申し込みがありますね。で、まあ人気あるメンバーのミーグリっていうのはこう全部埋まっちゃうので、応募する方はこれから見ていただいた方がいいんじゃないかなと思います。で、もう一つお一人様天国関連ですけれども、カウントダウン TV のライブライブさんに出演しました。まあ音楽番組の特番ですね。に出演したんですけれども、それは宮城公演がやっていて、その宮城公演の会場とつないで生中継をするっていうやつをやりました。で、その中でお一人様天国をやって、たんですけど、まあそれがテレビ初披露ですね。なので、まあファンの方もファンじゃない方もそれを見て、ああこういう曲なのねって思ったんじゃないかなというふうに思います。まあめちゃくちゃ可愛かったですね。乃木坂ってなんであんな可愛いんですかね。なんかちょっと改めてビビりました。で、ちょっと気になったのは、あのサイリウムをね、白で統一してたんですよ。なんでもしかするとお一人様天国のサイリウムは白になるかもしれないですね。あのこういうテレビとつなぐときって、あのテレビと中継がつながる5分前ぐらいからなんかレクチャーが始まるんですよ。皆さんこういうタイミングになったらコールしてくださいねとか、こういうタイミングになったらサイリウム振ってくださいねとか、あとはこのタイミングでサイリウムの色変えてくださいねとか、あとあれですね、あのタオル振ってくださいねとかもありますね。っていうのがあって、そのテレビ用なので、なんか普段と違うやり方やったりするんですよ。まあとにかく目立たないといけないから、普段より派手な演出をやるんですね。っていう感じで、今回白サイリウムで統一されてたのは、その事前のレクチャーみたいなとこで、皆さん白サイリウムでお願いしますって言ってたはずなんですよね。だからもちろんたまたま白だったわけじゃないので、まあもしかするとですけど、お一人様天国は白で統一されるのかもしれないですし、まあまだちょっとわかんないですね。バラバラになるのかもしれないし、今後。まあその辺はファンの方次第っていうところですかね。で、この辺はお一人様天国で、あとは斉藤飛鳥ちゃんですね。これ知ってる方どうなんですかね。多いとは思うんですけれども、星野源さんの MV に出演しているんですよ。で、星野源さんが新しい CD を出してですね、 世界陸上のテーマ曲なんですね。で、世界陸上のテーマ曲なので、陸上のこうアスリートがたくさん出てくるような MV なんですよ。で、有名人で言うとですね、桐生選手が出てきたりしてますね。桐生選手って短距離の陸上の選手で、リレーでオリンピックでメダルを取ってたりする超有名選手なんですけど、出したりして。で、その中で斉藤飛鳥ちゃんが出演してるんですよね。で、その斉藤飛鳥ちゃんの、まあ、柔らかくて、このしなやかなダンスがね、すごい映えててよかったですね。で、そのダンスの雰囲気がすごくシングアウトの、斉藤飛鳥ちゃんのソロダンスに似てるんですよ。で、ちょっと気になって調べてみたら、斉藤飛鳥ちゃんのところの振り付けは、振り付け師の聖志郎さんが振り付けをやってたんですよね。なんで僕の考え方合ってて、聖志郎さんが振り付けした曲の中にはシングアウト入ってるんですよ。で、シングアウト以外にも、インフルエンサーとか、シンクロニシティとかが入ってるんですけど、この聖志郎さんの振り付けと斉藤飛鳥ちゃんのダンスってすごい相性がいいなと思いながら見てます。皆さんね、星野源さんの MV ぜひ見ていただきたいなと思います。それから次、リバー流れないでよですね。久保しおりちゃんが出演している映画なんですけれども、ツイッターの方で僕この映画についてめちゃめちゃ紹介してるんですよ。なので、その、リバー流れないでよの公式アカウントからそろそろこいつうぜえなみたいに思われてる気がするので、まあ、ツイッターには流さず、ここでひっそりと告知しようかなというふうに思ってます。で、リバー流れないでよはですね、まだまだ上映中でですね、すごく勢いのある映画なんですけれども、ちょうど今海外の映画祭にいろいろ出て回ってるんですよ。で、その中で、まあ、受賞とかもしていて、その言語に頼らないその世界中の誰が見ても面白いみたいなところがちゃんと評価されてるんじゃないかなと思います。はい、なので皆さんね、見れる方は見ていただきたいなと思います。で、最後、一番最後ですけれども、遠藤さくらちゃんが写真集を発表していて、で、今ショールームをやってるとかっていう話を前回の配信で多分したと思うんですけども、その写真集のタイトルが発表されました。で、そのタイトルは可憐ですね。で、遠藤さくらちゃんのコメントとしては、自分が可憐っていうのはちょっと似合わないかもしれないけど、でも自分の理想像だから可憐っていうのは実は、なのでこのタイトルはすごく素敵だなと思ってますみたいな、そんなことをコメントしてたんですよね。でもあれですよね、ファンの方からすると遠藤さくらちゃんってもうすごい可憐だし、なんだったらこう可憐の代表選手みたいな感じですよね。なんで遠藤さくらちゃんはね、謙遜してそう言ってるんだと思うんですけれども、まあ僕としてはね、遠藤さくらちゃんイコール可憐みたいなところがあるので、素敵なタイトルだなというふうに思っています。これからもショールームとかをね、やっていくと思うので、皆さんも見ていただけたらなというふうに思います。以上、本日のアフタートークでした。はい、本日も最後まで聞いていただきましてありがとうございました。引き続き番組に関するツイートを募集しています。ツイートをする際はハッシュタグ乃木坂いいとこ、乃木坂は漢字、いいとこはカタカナでお願いします。番組では読みませんので気軽にツイートしてください。合わせて概要欄にある番組フォームからお便りも募集しています。こちらは番組で読んでほしい方も読んでほしくない方もどちらでも送れるようになっています。楽しみにしていますので、よかったら送ってください。YouTube でも引き続きコメントを待ちています。乃木坂46のいいとこ、この番組は批判ゼロ悪口ゼロの乃木坂46広報ラジオです。この回がいいと思っていただけましたでしょうか。いいと思っていただいた方は番組登録、通知のオンをぜひよろしくお願いします。番組名がね、まだ変わってないんですけど、ちょっとここのエンディングトークまだ変えきれてないので、頑張って変えたいと思います。では皆さん、次回もお楽しみください。